育の
公園においては私が小さい時から信仰というものに対する疑問、神の存在、仏の存在、人間自身が何の目的で生まれてきたのか、何のために貧乏人、金持ち、地位、名誉、そのような面からして苦しみや悲しみを得るのか、そしてしかもインドの時代のゴーダマ・シッタルタ・シャカムニ仏が当時何を説いたか、このような問題についてご説明したはずであります。さて本日の題名は現代宗教に対する疑問ということについて説明してみたいと思います。私たちは長い歴史の中に肉体的先祖代々によるところの信仰的習慣というものがあります。その習慣の中においても私たちは多くの疑問を持っているはずであります。まず作られたはずの経文の教え主に経文をあげているという事実はこれいかに。大学で自分自身を教えてくれた教授に対して自分がまた教えているというようなことが果たして真理でしょうか。まずインドの当時においてゴーダマ・シッタルタがその時代の宗教と人生に対してなぜ疑問を持ったかということを皆さん自身が考えてみることです。彼は今から2504年前においてカピラパーストというコーサラ国の小さな属国、ヒマラヤのふもとロッシリーの川の流れているところ、その岸にカピラという小さな国があります。その環境において、まず母親が生まれて一週間目に逆さっこだったために産後の仕立ちが悪くてこの世を去ってしまいました。インドの時代はほとんど子供を産むのには自分の実家へ帰ります。中インドのロッシニーの川を挟んで対岸にデバダバパーストという国がございます。当時はコリアストラー、あるいはコリアプトラーと言っておりました。コリア族、釈迦族とは親戚関係、そのために実家に帰る途中ルビニというところで生まれてしまいました。常に妹であったパジャパティの手伝いが常に姉さんであるマヤをいたわり、しかしその甲斐もなくしてこの世を去った。その後に続いて妹であるパジャパティがストダーナーのお嫁さんとしてカピラパーストで成就するようになります。まず環境というのは当時は非常に厳しい環境です。食べ物一つ食べるにも今の日本の天皇陛下と同じように毒味をした後でなければ食べれません。なぜならば外敵がいつ攻め込んでくるか、あるいはスパイが常に入っております。そのために毒殺されるというケースが非常に多いのです。そのような不安定の環境、亡くなった母親に対する一つの悲しみ、さらにまた城から外へ出れば厳しいカースト制度によるところの環境、日本で言えば死の交渉のようなもの、当時はバラモンというものがすでに千数百年も続いておりまして、神仏の名のもとに支配しておった時代が 人々の生活の中に染み込んでおります。そのためにバラモンという種族は当時のインドの支配階級であり、スットラーナーの武士階級クシャトリアは、彼らはそれを擁護すると同時に商人関係の人々の生活圏を守るという環境で、豪族がいつの間にか武将になっておりました。それだけに日本の12世紀、13世紀、14世紀の混乱期と全く同じような現象が存在しておったのであります。そのような環境からして、シュドラーという最も低い奴隷階級に生まれてしまいますと、永久にその家系というものは指導者にもなれなければ財産も持つこともできません。牛馬のように奴隷となってこき使われている環境であります。これではちょうど日蓮がお祭りをしているところの七母神というのがございます。この女性は当時は神でも仏でもありません。インドの時代においては最も低い階級の女性でございます。その結果、子供たちをさらって行き、自分の子供の代わりに育てております。そういう人々をも救えるのだと、彼女がジェタバーナーという祇園精舎におるときに、たまたまそのような問題が起こります。ハリティと当時の名前は言っております。このハリティも実はそのような他人の子供を連れてきたが、自分自身のもう一人の子供を誘拐された時に初めて他人の親も苦しいのだということを発見して、彼は最後はビクニとしてゴーダマ・シッタルタの弟子になりました。そのようにゴーダマ・シッタルタ自身、当時は非常に階級制度というものに対する疑問を持っておったのです。その結果、太陽の熱光のエネルギーが貧乏人、金持ち、地位、名誉、全くこのようなものに関係なく平等に光も熱も与えている。それなのに人間自身の作った環境だけが、長い歴史の中に築き上げられた一つの宗教環境や種族保存の旧来の老習が生活の中に溶け込んでおります。そのために優雅な生活をしておるが、一歩外へ出ると厳しい環境である。なぜだろう。同じ人間に生まれながらしてなぜだろう。あるいはまた年を取る人たちを見て、当時のインドの人たちは100歳120歳という人たちもいっぱいおります。そのような老人は骨と皮だらけ。そういう姿を見た時につけても、なぜ人間は年を取るのだ。自分の母親が1週間目に死んでしまったという話、なぜなぜ死んだのか。ここに初めて生老病死という原因が発見される糸口を掴んでいくのであります。人間はなぜ生まれたのか、なぜを年を取ったのか、なぜ病気をするのか、なぜ死んでいくのか、この4つの問題が解決せないために29歳の時に家を飛び出してしまいます。このようにして、私たちが信仰という面に対しても、当時のインドの仏教よりか前にはバラモン教というのがございます。このバラモン教は現代仏教とあまり変わっておりません。特に仏閣やあるいは神社など等で、井桁に木を
積んでごまたちというのをやっております。こんなのは仏教ではありません。インドのバラモンの一つの教えであります。それだけに特に日本に来たものは仏教もバラモン教もヨギストラーもいろいろものがいつの間にかミックスされて仏教という名前になっております。インドの当時は仏教など言っておりません。プタストラーと言っておりました。悟りへの道、真理への道、これが中国を渡ってくるに従って仏教という一つの名前に変わりました。しかし中国の6世紀から7世紀にかけて中国では天台という男が出てまいりまして、仏教の学問仏教に対して行いの仏教ということを唱え、法華経というものの根本を作り始めていきます。そのような真理というものを当時はまだ純粋なものです。自分自身というものを磨くことが主体でした。他力ではありません。皆さんが自分の体の痛さを人に分け与えることもできないし、人の痛みを自分自身が取ってやることもできないはずです。なぜならば甘いものを食べて全く甘いものを知らなかった人たちがこれは甘いんだよと言ったところで、果たしてその甘みに対する感覚を人間は知ることができるでしょうか。匂いもまた同じです。ある人はこの匂いはいい匂いだと思う。しかし違う人はいやこんな匂いは嫌だという人があります。また匂いも不確定なもので慢性化してしまうとはっきりこれもわからないのです。このように仏教というものも2504年の間にいつの間にか拝めば幸せになる、信仰というものは一心にお経をあげることだ、このように変わってしまいました。そのためにこの中の皆さんの多くもそういう問題に対しての疑問はいっぱいあったはずです。その疑問が解けないために信仰をする、あるいはまたある特定の宗教家たちは罰を与える、罰が当たった、このように言います。さて皆さん、本当に神は罰を与えるのでしょうか。仏は本当に罰を与えるでしょうか。さらにまた本当に先祖は私たちに不幸な罰を与えるでしょうか。それならば私は皆さんに質問をしたい。皆さんの可愛い子供を親が不幸になることを喜ぶでしょうか。あるいはまたおじいちゃんやおばあちゃんが皆さんが不幸になることを喜ぶでしょうか。それならばなぜ先祖が私たちに不幸にするのでしょうか。一体この問題を神の子である人間であるならば誰も明確にわかるはずであります。いわゆる神が私たち人類に対して罰などは与えないのであります。罰は人間自身の心と行いが作り出すということを皆さんに知らなくてはいけません。苦しみも悲しみも人が作ったのではありません。皆さん自身の心の在り方と行いが作り出したということを知らなくてはならないのであります。私たちは地獄も極楽も自由自在に行ってきます。皆さん自身の肉体的先祖をはじめとして全て私たちはそこに従しているところの環境も知ってまいります。さらにまたその人たちがこの生前において何をし何をなして その当時家族にどのような話をしたかということも私たちは即座にわかります。このように私たちがわからないだけに、人間は祈ることによって救われると思っております。仏教においてもまた同じ。お寺さんは朝は勤行と言って早くに起きて経文だけをあげる。経文だけいくらあげたところで声の練習にはなるだろうけれども、心に安らぎなどはないのです。それならばどうすればいいか。まず経文の意味をよく己自身が知って、今現在一秒一秒の心の在り方を真理にかなった方向に導いていくことだということです。皆さん自身は一念三千という言葉を知っているでしょう。一念三千とはどのようなものか。皆さん自身の心というものは年代に白く大きいもの、そして皆さんが想像することも思うことも自由自在です。恨むこともあるいはまた喜びも、皆さんの心の中は自由自在に思うことはできるはずです。この思うことが私たちの心の症状の在り方を決定していくのです。なぜならば、皆さんの現代このような肉体を持っているが、これはあの世においてお父さんお母さんを皆さん自身がお互いに約束して出てきているのです。あの次元の違った空の世界、すなわちこの地球上を含めて大宇宙体に対して投影している元の世界、実在界からこの現象界は立体モーションピクチャーにしか過ぎないということです。そういたしますと、私たちはあの世という世界から、皆様はしかも天上界からこの地上界へ、肉体という船、この人生航路を渡っていくための肉体という船の提供者が私たちの両親であり先祖だということです。そこでまず、その船をいただいた先祖さんは誰であるかということを皆さんに知っていただきたい。この先祖さんこそ皆様の心であり魂なのです。そのために親が魂までくれたと思っている人たちが多いのです。もし両親が肉体以外に魂までくれたとしたならば、なぜ子供は親の言うことを聞かないのでしょうか。私たちは長い天正輪廻の中に、それぞれが縁というものによって、あの世において皆様は友達であったり兄弟であったり、お互いに約束をして出てくるのです。そのために私たちはこの地球上という場に出てしまうと、肉体という船に乗ってしまうと、わずかの 10% しか意識は正面に出ておりません。一つの氷を主体にして考えてみましょう。 10%、90%、この氷の姿も大自然の一つの変化した固体、液体、気体という変化した状態です。これは実際に私たちが氷ばかりではなく、鉄であっても あるいはまた英雄であっても英雄であっても、こういうものは皆同質の中に個体のものを入れたときはただの 10% しか正面出ないのです。ということは、皆様は今この地球上という場に出ておるのです。あの世、あの世、そしてこの世、我々はこの現象界はあたかも投影された実在界より投影された現象界であります。実在界、あの世、そしてしかも一つの私たちの住んでいる世界というものが、この地球上という大宇宙帯という世界に皆様は現在出ております。そのために、あの世とこの世はほんの点の違いだけです。皆様はすぐにでもあの世へ行くことができるのです。あの世というのは一つの点にしか過ぎない。しかもまたこれを合わせた世界、あの世、全く一体となっております。そのあの世から私たちの地獄界というのは、この地上界の最も個体的な物質的な姿と等しいような環境であります。地獄界という環境、この環境から私たちは天上界の段階があります。こういう段階がいっぱいあります。それは皆様の心が、先ほど八正道と言いました、調和する真理の中道の道を毎日の生活の心と行いに生かしたときに、皆さん自身の心は神の光によって覆われます。なぜならば、私たちは肉体を支配しているところの魂、この魂の中心は、魂の中心は心であります。この心を一人一人の私たちが心の状態を形で見ることもできます。その形の沈みの起こっている人がその人の欠点なのです。そこで皆様は、心は丸く大きくという話を聞いたでしょう。その通り、心というものはあたかも風船玉のように白く大きく丸い心、その心の中をぶった切ってみますと、まず神より与えられているものは本能というものがあります。さらに知性という領域があります。理性という領域があります。感情という領域があります。そして一番中心に想念という領域があります。心の中で私たちが思うこと、考えること、この想念というものが全ての中心になっているということです。それならば、まず肉体という船から通して、船から通して、この船から通して、私たちは眼耳鼻舌身、この眼の目で見たものが皆様の聴覚神経、視覚神経、味覚神経、このような神経を通して大脳脂質の中の神経繊維に電気的振動が起こります。その電気的振動が即座に想念に通信されます。想念に通信されたものが自分の本能や感情や、あるいはまた知性や理性の変化によって、この心が変わってくるのです。それならば、まず私たちが物を耳で聞きます。聞いたことが自分に都合を悪いことを言われた場合に、即座にこれはずっと想念に入ってまいります。想念は即座に感情に出てまいります。 この感情に出たときに、この感情がふーっと膨らんでしまいます。と理性が引っ込んでしまいます。こういう状態は、想念に曇りを作ってしまって神の光を遮ります。あたかも、地球の曇りが太陽の熱光を覆ってしまうように、私たちの心の想念の曇りは、ここから発生して神の光を遮るのです。神の光は、万象万物に皆平等に与えられているのです。取らないのは自分自身の想念と行為というものによって決まってしまうということです。そうすれば皆さん自身が、罰は神が与えないということがわかるでしょう。それならば、私たちは感情だけでものを判断して、果たして正しく回答を得ることができるでしょうか。できません。そもそも私たちのこの地球上に出てきているところの目的というものは、大調和。すべてが大調和です。水面に石を投げたところで、その石の波は大きく広がっていくけれども、やがて調和された滑らかな平面に戻ります。大東亜戦争によって、わずか4年間の調和な大きな犠牲を払って闘争を繰り返したけれども、現代戦後26年間は日本の国は調和されております。あの世も大調和なのです。私たちは本能という面をまた見ても同じ。綺麗な女性を男性が見るとつい心を動かされて、その動かされているうちは美しいなぁと思っているうちはいいけれども、その先まで考えてくれるんです。そうするとすじゃどのようになるか。理性というものは引っ込んでまいります。ハート型になります。感情が出て理性が引っ込んで知性はあんまり関係ない。皆さんおそらく若い頃、まあ若い人たちもそうですが、あなたは大学出ましたか、成績は何番でしたかつって恋愛しないはずです。やはり一目惚れってことから同じなのです。そういたしますと、これをよく見てください。ハートになります。本能が膨らんで、感情が出て、理性と知性は引っ込んでしまう。こういう時にまともに判断できるでしょうか。自分の好きな相手を見て、あばたもえくぼに見えちゃうでしょう。見えませんか。まず見えるのが当然です。私たちは、こういう心のあり方を常に丸く大きく、初めて五感を通していたものや、想念自身が考えてこうもしよう、ああもしようということが初めて行為になってくるんです。そこでだ、皆さん自身の心がいつも丸い、白い、大きい心であるということが、本当の悟りの道なんです。インドの時代においては、このような問題に対して空襲滅動ということを説きました。実は、自分自身の苦しみや悲しみも、喜びもすべて自分自身の心が作っているということに、皆様は気がつくはずです。私